ラジオ視聴室の時間です。今回は澤田花がお送りします。佐藤雅彦さんとお送りしていきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。橋本市長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はどんな話題から始めていきますか？
はい、まずですね、今月に入ってもですね、台風2号のですね影響と、あと梅雨前線のいろんな影響があって、大変こう各地でですね大雨が降ったりという状況がありますが、いよいよこの6月に入ってですね、出水期と言われる、水害に気をつけなければならない時期を迎えていますので、今日はその災害に対する備えについてですね、お話をさせていただきたいというふうに思います。台風2号がこう日本に影響を及ぼすっていうのは、私たち小さい頃考えてもこうあまりなかったなっていうふうに思うんですけど、最近はですね、そのこの早い時期からいろいろなこの地球温暖化の影響だというふうにも言われてますけれども、そういう意味ではこう水害に備えなければならない。我々もこう記憶に新しい台風19号、令和元年ですけれども、これによって大変な水害でですね、多くの被災をした状況にあります。それだけにですね、こういう事態を招かないためにも、なかなかこう災害を食い止めるっていうのは難しいんですけれど、ただ被害を軽減するためにですね、今さまざまな取り組みをしておりますし、何よりもですね、市民の皆さんの命をちゃんと守っていただく、そしてその備えをしていただくっていうことが非常に重要ですので、そのお話をさせていただきたいと思います。
はい、自助、公助、共助っていうのはよく言われますけど、市としてもいろいろな取り組みをしていただいて、こちらもありがたいと思っています。
そういう意味ではですね、ハザードマップをですね全校配布させていただいたりで、実は今回ですね、昨年9月になりますけれども、岩瀬、新田、西袋を流れる、滑川という一級河川がありますが、そちらのですね浸水想定区域も県の方から指定を受けましたので、今回新たにですねこの地域のハザードマップも作成しました。そういう意味ではこう自分の住んでいる地域がどんな状況になっているのか、あるいはいざという時にどこに避難をすればいいのかというところをですね、ご家族でお話をいただいたり、あるいは非常用の持ち出しのですね、備えをですねしていただいたりということで、ぜひ、万全の備えでですね、自分たちの、身を守っていただくことがですね、必要かというふうに思います。
ホームページなんかでチェックリストも あるハザードマップのチェックリストもあるという話なので、どんどん活用、していっていただければと思いますよね。
そうですね、ぜひ目にしている、あるいはお話し合いをしているっていうだけでもですね、それは防災の一つの大きな役割を担うだろうというふうにも思いますし、特に情報を収集していただくっていう意味では、市のホームページであったり、あるいは公式ツイッターなり LINE もそうなんですけれど、このウルトラFM、こちらもですね、そもそもの成り立ちが大震災以降のですね災害 FM がスタートだったということを考えると、ラジオを聞いてですね情報を的確に得ていくということもですね非常に大切なことですので、日頃はラジオを楽しんでいただいて、そしていざという時はラジオから大切な情報を得るということもですね、日頃から心がけていただければと思います。
我々もね、正確で、スピード感のある情報を伝えるために頑張っていきたいと思います。
はい、詳しくは広報須賀川6月号の7ページに情報収集のホームページなど載っていますので、ご確認ください。続いての話題は何になりますか？
はい、須賀川市がですね、5月29日にカーボンニュートラル宣言をいたしましたので、そのお話をさせていただきたいと思います。私もですね、佐藤雅彦さんも、同じ年なので、同じ時代を生きてきていてですね、記憶に ある半世紀余りの間にもですね、この私たちの環境の変化というか、そういうものをこう肌で感じているだろうというふうに思うんですけれど、そういう意味ではですね、やっぱりこの地球温暖化、実際はですね、産業革命以来この人類が排出し続けてきてしまった二酸化炭素をはじめとするさまざまな地球に負荷をかける温室効果ガスというものをですね、できるだけこう抑えていく、要はカーボンニュートラル宣言というのは、排出する二酸化炭素の量とそれを吸収する森林をはじめとする、地球にはそういうものが備わってもともといてバランスが取れてたんですけれど、排出する方が多くなってしまったっていう現状が非常にこの温暖化を招いているという一つの大きな要因と言われてますので、それをなんとか実質ゼロまで、引き算をして差し引きゼロまでなんとか抑えていこうということをですね、2050年までにですね、ゼロにしていきたいということで、須賀川市もそれを宣言しながらですね、市民の皆さんと協力をして、事業者の皆さんの努力もいただいてですね、実現していきたいと思います。
エコロジーなんていう言葉はね、我々が子どもの頃からありましたけれども、近年は SDGs ということで須賀川市もすごく力を入れてやっておりますけれども、これに加えてカーボンニュートラル宣言ということで、より市民にアピールしてみんなと一緒にやっていこうというメッセージは伝わっているような気がします。
そうですね、このわずか100年余りの間にこういう現状を招いてしまっているということを、今生きている私たちもですね、その責任の一端があるわけですけれど、それをですね、これまでも須賀川市としては、環境基本計画であったり、市役所もですね、須賀川エコ実行プランということで具体的に今までも取り組みを進めてますけれど、今回この宣言をすることで市民の皆さんにもですね、広くそこを理解していただきながらご協力をいただいていこうと、特に再生可能エネルギーであったりですね、そういう、特に教育の分野でもESD 教育なども学校でも推進を図ってますので、ぜひこの環境問題へのですね、関心を高めていただいて、何としてもこう循環型社会の実現を目指していくというだけでなくて、我々今の世代だからいいんではなくてですね、次の将来世代にもこの素晴らしい須賀川市の環境をですね、引き継いでやりたいなというふうな、そんな気持ちで、皆さんのご協力をお願いしたいと思います。
はい、今話題にあった ESD の環境教育推進事業というのは、次の世代の子たちにも、カーボンニュートラルについて学ぶ機会を持ってもらうという点では
学校で、いろいろ取り組みをしてますからね。
いいですよね、はい、で一つ例えばその企業さんに対する取り組みとして、その企業さん、それぞれの企業さんにそのやってる内容に合わせてこんな対策をするとカーボンニュートラルのこう取り組みになるようなんていう、こう診断をしたりとかっていうようなことがあったりとか、他の自治体とかでそういうのもちょっとずつ行われてきているような話もあると思うんですけど。
そうですね、すでにやっぱりその SDGs の取り組みはじめですね、事業者の皆さんも、いろんな取り組みをしていただいていて、特にその省エネの部分にはですね、さまざまな実践的な取り組みいただいていますけれど、要はやはりこれからもですね、それを継続して、特にエネルギーを消費するっていうことに関して、できる限りその消費を抑制するだけではこう生産活動はなかなかうまくいきませんので、それをこう代替エネルギーを、いわゆる温室効果ガスを排出しないエネルギーを活用する、そういう取り組みをですね、ぜひ事業者の皆さんにも推進を図っていただくことで、大きな転換になっていくのかなというふうに期待してますね。
今日は出水期のお話と須賀川市のカーボンニュートラル宣言についてお話をいただきました。市長ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。